新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大津賀です。はい、本日は3月の21日木曜日です。今日のニュースいきましょう。国家当局がイーサリアム財団を調査、米 SEC は団体関連企業に召喚状送付も報道。 GPIF がビットコイン含む暗号資産等の情報募集、運用多様化の調査で。米ブラックロックがトークン化プライベートエクイティファンドビドル立ち上げ、セキュリタイズと提携で。米ロビンフッド、ロビンフッドウォレットのアンドロイド版リリース。米マイクロストラテジーがビットコイン追加購入、合計保有数が総供給量の 1% に。テレグラムトン支援のトン財団、約173億円相当のコミュニティ報酬コンテスト開始。イミュータブル、Web3 ゲームへの投資を目的とした約150億円規模のファンド立ち上げへ。BNB スマートチェーン、ブロブトランザクション実装へ。一つ目のニュースは、団体関連企業らに召喚状もというニュースです。米証券取引委員会 SEC が暗号資産イーサリアムの調査を行っているようです。各社が3月20日に報じました。ブロックチェーンメディアのザ・ブロックの報道によれば、開発者プラットフォーム GitHub のイーサリアム財団のページに、イーサリアム財団、イーサリアムのエコシステムの中核を担うスイスの非営利団体、が、とある当局から任意で調査を受けている、旨が書き込まれたといいます。この投稿は今年2月26日にイーサリアム財団の開発者パブロ・ベティナリー氏によって書き込まれたものです。なお調査の範囲や焦点などは明らかになっていません。また米ビジネス誌フォーチューンは21日、 SEC がイーサリアム財団の複数の関連企業に対し、イーサリアム財団との取引に関する文書や財務記録の提出を求める召喚状を行っていたことを関係者筋の話として報じています。この関係者の話によれば、 SEC はイーサリアムブロックチェーンが2029年9月にプルーフオブステークにガバナンスモデルを変更したことを理由に、イーサリアムを証券として定義しようとしているといいます。またコインデスクによれば、スイスの規制当局がイーサリアム財団に書類提出要求を出した可能性があり、この動きは SEC と連携している可能性があるとしています。 SEC は今までイーサリアムを有価証券として分類はしていません。また SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は3月7日のブルームバーグ TV のインタビューで、 SEC がイーサリアムを証券とみなすかについて質問され、その質問については保留すると回答していました。SEC は現在複数の現物イーサリアム上場投資信託 ETF の申請について承認可否の判断を求められている状況です。これまで SEC は米大手資産運用会社フィデリティ申請の現物イーサリアム ETF の可否判断を1月18日に延期、グレースケールインベストメンツのイーサリアム現物 ETF 転換申請を1月に25日に延期しています。また3月4日には米資産運用会社ブラックロックのアイシェアーズイーサリアムトラストの上場申請について2度目の判断延期を行っています。3月6日には大手暗号資産取引所のコインベースと SEC が同 ETF についての話し合いを行ったことも明らかになっています。業界では当初の承認期限である5月23日に注目が集まっています。続いてのニュースは、 GPIF が暗号資産等の情報募集というニュースです。 GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人が運用対象資産の調査研究にあたり、ビットコイン等の低流動性資産に関する情報及びアイデアの募集を3月19日に発表しました。GPIF は日本の国民年金と厚生年金の積立金を管理・運用している公的機関です。主に国内債券、国内株式、外国債券、外国株式の主要な4資産に分散投資をしています。なお、GPIF の運用資産額は2023年第3四半期末現在で、224兆7025億円となっています。なお今回 GPIF が募集する情報及びアイデアは、 学術研究、投資法、投資技術、システム、インデックス、分析ツール等を含むということです。GPIF によると、同機関は令和5年度計画の調査研究として、経済や社会の大きな変動、急速な技術の進展に対応し、長期的な視野から基本ポートフォリオに関わる理論と革新的な運用戦略を調査研究するためのプロジェクトを今後5年間の調査研究計画の中核として立ち上げるということです。今回 GPIF が募集した低流動性資産として、インフラストラクチャー、不動産、プライベートエクイティを含む低流動性資産等の基本的な情報や、インフラストラクチャー、不動産、プライベートエクイティを含む低流動性資産等の測定方法が挙げられました。また他にも現在 GPIF が運用対象資産として考慮している資産以外の低流動性資産等に関する基本的な情報が募集されています。例としてこれは森林、農地、金、暗号資産、ビットコイン等などで、それらについて海外年金基金の投資事例、投資哲学、組織体制、機関投資家がどのようにポートフォリオへ組み込んでいるかなどが募集されています。なお GPIF が運用対象資産として考慮している資産は、先ほどお伝えした国内債券、国内株式、外国債券、外国株式のほか、不動産、インフラストラクチャー、プライベートエクイティとなっています。ちなみに韓国では昨年11月、同国の国民年金である国民年金公団が約260ウォン、当時価格約 30.2 億円相当の暗号資産取引所コインベースの株式を購入していたことが報じられています。続いてのニュースは、ブラックロックがトークン化プライベートエクイティファンドビドル立ち上げというニュースです。米資産運用会社ブラックロックがデジタルアセット発行プラットフォーム運営のセキュリタイズと提携し、トークン化プライベートエクイティファンドを立ち上げたと3月20日に発表しました。発表されたファンドは、ブラックロック米ドル機関投資家向けデジタル流動性ファンドビドルです。このビドルでは1トークン対1ドルの安定した価値提供を目指し、毎日発生する配当を毎月新しいトークンとして投資家のウォレットに直接支払うといいます。同ファンドでは総資産の 100% を現金米国財務証券現先取引に投資するということです。同ファンドの投資家はブロックチェーン上でトークンを保有しながら利回りを得られる仕組みになっています。また同ファンドの投資家は24時間365日事前に承認された他の投資家にトークンを譲渡できるということです。また同ファンド参加者はカストディーオプションを通じてトークンの保有方法を選択できるということです。同ファンドの初期投資最低額は500万ドル約 7.5 億円です。募集開始日などは明らかになっていません。なおブラックロックは米証券取引委員会に同ファンドに関するフォーム D 免除証券募集通知書を3月14日に提出しています。これによると同ファンドの販売手数料は52万5000ドル約7916万円と見積もられており、仲介手数料は計上されていません。発表によるとビドルの最初のエコシステム参加者として大手信託銀行アンカレッジデジタルバンクナショナルアソシエーション、デジタル資産信託会社ビットゴー、大手暗号資産取引所コインベース、デジタル資産カストディのファイアブロックスなどが名を連ねています。同ファンドはブラックロックファイナンシャルマネジメントが投資マネージャーとなり、BNY メロンがカストディアンを務めるということです。ブラックロックと提携したセキュリタイズはトークン化プラットフォームとして、トークン化された株式の管理、ファンドの申し込み、償還、分配に関する報告を行うということです。セキュリタイズマーケッツはプレイスメントエージェントとして、適格投資家にファンドを提供する役割を担います。また12月31日までの期間、PWC がファンドの監査役を務めるということです。またイーサスキャンによると、ビドルというトークンはイーサリアムのブロックチェーン上で3月5日に作成されています。トークンの最大数量は100で、記事執筆時点3月21日14時の時点での保有者は1人となっています。続いてのニュースは、ロビンフッドウォレットの Android 版がリリースというニュースです。暗号資産ウォレット、ロビンフッドウォレットの Android 版がリリースされました。同ウォレット開発の米投資アプリのロビンフッドが3月20日に発表しました。なお、同ウォレットの正確な提供元は、ケイマン諸島のロビンフッドノンカストディアル社です。ロビンフッドウォレットは、ユーザーが秘密鍵を管理するノンカストディアル型のウォレットです。iOS 版は昨年3月から提供開始しており、Android 版提供まで約1年の時間がかかったことになります。ロビンフッドによると、Android は世界のモバイル OS 市場の 70% のシェアを占めているといいます。これは世界中の何百万人がロビンフッドウォレットを利用できるようになったと説明されています。 現在ロビンフッドウォレットはイーサリアム、ビットコイン、ドージコイン、アービトラム、ポリゴン、オプティミズム、ベースのネットワークに対応しています。続いてのニュースはマイクロストラテジーがビットコイン追加購入というニュースです。企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業マイクロストラテジーが新たにビットコインを追加購入したことを3月19日に発表しました。今回マイクロストラテジーは3月11日から3月18日までの間に約 9245BTC を約6億2300万ドル、日本円にして約940億円で購入。手数料と経費を含む 1BTC あたりの取得額は約6万7382ドル、日本円にして約1015万円となっています。なお同社が前回ビットコインを追加購入したのは2月26日から3月10日、約1万 2000BTC を約8億2170万ドルで購入していました。発表によるとマイクロストラテジーでは3月19日現在、合計で約21万 4246BTC を保有しているということです。取得額は約75億3000万ドル、約1兆1360億円となっており、1BTC あたりの取得額は約3万5160ドル、約530万円ということです。ちなみにマイクロストラテジーは今回の追加購入でビットコインの総供給量2100万 BTC の 1% 以上を保有することになったということです。なお今回のビットコイン追加購入には3月18日に市場を完了した転換社債の販売収益が利用されています。この転換社債の販売によりマイクロストラテジーは約5億9230万ドルを集めたといいます。なお今回はこの収益と余剰資金3070万ドルがビットコイン追加購入に利用されています。なおマイクロストラテジーは3月5日にも転換社債の販売収益によってビットコインを追加購入しています。続いてのニュースはトン財団がコミュニティ報酬コンテスト開始というニュースです。パブリックブロックチェーンオープンネットワークトンの開発を支援するトン財団がコミュニティ報酬コンテストオープンリーグ TOL のフルシーズン開始を3月20日に発表しました。オープンリーグはオープンネットワークエコシステム内のプロジェクトとユーザー向けに設定されたコンテストです。各月にプロジェクト側によって入手タスクから難易度が高いレベルまでのクエストが開催されるということです。同コンテストのフルシーズン開始は今年4月1日からとなっており、プロジェクト側が用意したクエストを達成したユーザーには、オープンネットワーク発行の暗号資産トンが報酬として与えられるといいます。なお、オープンリーグのパイロットシーズンは今年1月29日より開始されています。フルシーズンのオープンリーグは、リーグ、トークンマイニング、クエストとエアドロップ、流動性プールの向上、といった4つのシステムで構成されます。参加するプロジェクトとユーザー向けには約1億1500万ドル、日本円にして約173億円相当となる計3000万トンが用意されているといいます。なお用意される計3000万トンはそれぞれ4つのシステムごとに分配されるということです。またトン財団はオープンリーグにおけるエアドロップ開始日程を明かしていませんが、理由を問わずいつでも提供できますと発表にて説明しています。オープンネットワークはメッセージングアプリテレグラムが開発に関わったブロックチェーンです。同チェーンはテレグラム内で利用されている分散型プラットフォームで1秒あたり数百万件のトランザクション処理を備えた拡張性の高いフレームワークとなっています。また同プラットフォームにはテレグラムで Web3 エコシステムを構築し、2028年までに8億人のユーザーがデジタル ID やデータ、資産を所有可能にすることを目標としています。なお国内において暗号資産トンはビットポイントにて取り扱いがされています。続いてのニュースはイミュータブルが約150億円規模のファンド組成というニュースです。 Web3 ゲームプラットフォーム提供のイミュータブルが Web3 ゲームへの投資を目的とした約150億円1億ドル規模のファンドイネビタブルゲームファンドの立ち上げを3月20日に発表しました。イネビタブルゲームファンドはキングリバーキャピタル主導のもとイミュータブルとポリゴンラボの支援を受けて立ち上げられたということです。同ファンドではすでにピクセルモンやメタルコアギルドオブガーディアンズマイペットフーリガンといった Web3 ゲームプロジェクトへ投資をしているということです。イミュータブルとポリゴンは昨年3月ゲーム用に設計されたイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションイミュータブル ZKEVM のメインネット早期アクセス版の提供に向けパートナーシップを締結しています。なお同ソリューションの早期アクセス版が1月29日に発表されています。イミュータブルは2022年6月にもキングリバーキャピタルやビットクラフト、アニモカ、エアツリー、ゲームストップといった Web3 ゲーム NFT に特化したベンチャー企業との提携による投資や資金調達のための金銭的支援及び開発のサポートを行う Web3 ゲームファンドを立ち上げています。続いてのニュースは BSC がブロブトランザクションを実装へというニュースです。 大手暗号資産取引所バイナンス提供の BNB スマートチェーンが BEP336 を実装するアップグレード計画を3月13日に発表しました。発表によるとテストネット実装は4月で、メインネット実装は6月に予定しているといいます。 BEP336 は先日実施されたイーサリアムの大型アップグレードデンクンで実装された提案 EIP4844 をもとにして定義された BSC 向けの提案です。 EIP4844 と同じくネットワーク上のトランザクション検証の効率化が目的となっています。具体的に BEP336 では BSC にブロブキャリーイングトランザクションを導入する提案となっています。ブロブキャリーイングトランザクションは一時的に利用可能であり高速で検証可能なメモリ領域を利用したトランザクション形式です。一定の保存期間を経て保存が任意になるデータの塊であるブロブが活用されています。同提案が実装されることにより高速な検証が可能となるためガス効率が向上し、ロールアップを利用した L2 ブロックチェーンでガス代が安くなるなどのメリットがあります。これにより BSC 上に構築された OPBNB でのストレージコストが削減されることから、ユーザーが支払うガス代が安くなることにつながるとも語られています。なお OPBNB はオープンソースのブロックチェーン開発ソフトウェア、OP スタックを採用したイーサリアムバーチャルマシン EVM 互換の L2 ブロックチェーンです。 BNB チェーンのブログによると BSC が実装する同機能はイーサリアムが実装したものをそのまま真似したわけではなく独自に最適化した仕組みを採用しているということです。 BNB チェーンは BNB ビーコンチェーンと BNB スマートチェーンと呼ばれる2つのブロックチェーンで構成されており、バイナンススマートチェーンとして稼働していた EVM 互換のブロックチェーンを改名したものです。BNB チェーンは先日 BNB スマートチェーン上で費用対効果の高い専用ロールアップを構築するために必要なインフラを DApps プロジェクトに提供するロールアップアザーサービスソリューションを提供開始しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。毎週水曜日恒例、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新回が公開されております。今回は、実はビットコインは過去に重大な欠点でブロックチェーンが巻き戻されたことがあるというテーマでご紹介をさせていただいております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどは全てサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。